メタリフォームプラスワン。
さあ、よし君。
はい。
太郎君、素敵じゃないですか。
まあ素敵ですね。
お持ち帰りしたいタイプのね、あの純朴さと、静かな中にも頼むし。
でもちょっとね、告白しますけどね。
告白して。
彼はうちの女子社員をお持ち帰りにして、そのまま奥さんにして、今何人か子供がいるんですよ。
それはいい話だけど、ちょっと危険な男だったんですね。
違う、
純粋な、ま
あ、順当な ね, 順当なね、形でね、
はい、
まさか彼のところに嫁に行くとは思ってませんでしたけどね。
あ、でもそういう人なんですね。でも虫たとりホームっていつもファミリーになっちゃうからいいですね。
そうですね、まあ、そういうのもまあね、ファミリーさんには貢献してるかもしれないですね。
そうですね、いい職人さんが多いと思います、さあ、それでは続いてのコーナーです。よしこに合わせてまた素敵な大物ゲストでございますが、はい、よし君、ご紹介ください。
はい、今日はですね、姫路が生んだ、一人で二人分の、
一人で二人分の
ヤンの山田大社長さんです。
はい、保険のヤンさんですね。はい、ヤンの山田大社長さんです。こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
よろしくお願いします。
いやね、恐れ多くてね、もうこうやって話するのちょっと。ビビりますね。
そうですね、もう全然体格は違うからね、
もう、カップヌードルとスーパーカップヌードルぐらい違いますからね。
103キロあります。
103キロ。すごいな。じゃあ今日はお二人でためになるお話を聞かせてもらうということで、よろしくお願いします。
まあ、ヤンさんといえばですね、姫路の中でも、まあ、保険の専門家ということで、知る人ぞ知るという感じだと思うんですけどね、今日はちょっとですね、先日ちょっとヤンさんの方の番組にお邪魔して、でいろいろこき使われたというような経験があったので、
ありがとうございました。
今日はここでちょっと仕返しをしてやろうかなと思って。
ありがとうございました。お手柔らかに。
この番組はリフォーム番組ですので、リフォームとかですね、住宅あるいは建築関係にちなんだですね、保険としての知識をヤンさんの方からですね、お聞かせいただきたいなというふうに思ってるわけなんですけれども、皆さんどうなんでしょうね、今、保険といったらそれぞれの人は皆さんいろんなイメージでいると思うんですけども、保険をなんか分かりやすく、保険というのはもともとこんなもんなんだよっていうような前提でお話しいただくとしたら、保険というのはどんなもんなんでしょうか。
あのですね、もうちょっと難しい話をしちゃいますけども、保険って何って言われると、保険の三原則っていうのがあります。それはですね、急激に、偶然に、外来の自由で、被害が発生した時に保険金をお支払いしましょう、
難しいですね。
そうでしょ、ちょっとややこしいんですが、で、理念はね、大きな被害をみんなで分け合って小さな被害にする、もしくは小さな金額で大きな被害に対応するという、まあ、総合扶助と言ってもいいかもしれませんね。はい、
まあ、なんか保険に入ると何があっても全部万事 OK だみたいな感じを、
ありますあります
と思ってる誤解をしてるんですか、それは。
はい、多くの方がねそう思ってありますね。私とこがこうラジオ番組をやりだしたのはなんでって言いますとね、実は保険に入るともう全部 OK やと、オールマイティ OK やって思われる方がやっぱりいらっしゃるんですが、保険で実は出ないことがたくさんあります、それでお客さんのとこへ行って、これ出ない、あれ出ない、それ出ないって言うたら、お客さんもサインもハンコも押してくれてないですよね。
聞きますね、それ
ですよね。だからやはりこういう大きなくくりの網をバサッとこう世の中にかけさせていただいて、正しく保険を理解していただくと、出なかったじゃなくて出ない保険に入ってた、もしくは出ない状況にあったということの理解をいただきますとね、保険が出なかったという残念感が少なくて済むと思うんですよ、でちょっとこんなことを始めてみようかなということを MC の方にご相談をすると、連れてこられて番組が始まって早5年です。
まあ、そういう経緯があって、あの番組が、立ち上がったって感じ。
いやの保険タックルですよ。
というとあれですね、まあ、保険はじゃあ、まあ、賄えるものと賄えないものがもちろんあって、賄えるものは保険で賄えればいいわけですけど、賄えないものっていうものに関しても、皆さん気をつけてやらないと、ただ保険に入っただけではいいわけじゃないっていうことですね。
いうことですね、 保険って聞くもんと聞かないもんがやっぱありまして、何でも聞いちゃうとそれって保険じゃなくて、いわゆる昔の言葉で言う頼もしですよね、うん、お互いに助け合いましょう、お金を出して何かあった時にそのお金を使ってください、これではやっぱり社会のシステムとして永続的に継続的にやっぱりできないわけなので、ある種 の, その社会的な公平性とか、考えるとやはりそういうルールが必要なんでしょうね。うん、
まあ賄えるものを賄えないものっていうことの考え方の中で、
はい、
以前ヤンさんからちょっとお聞きしたので、
はいはい、
普通はその幕の内弁当のような保険に入りたがるんだ、
はいはいはい、
でもそれがいいかどうかは分からないっていうことをお聞きしたんですけどね。
そうですね、よく私どもがお客様にご説明をする中で、がっつりとしっかりとできるだけ多くの科目に対して保険の対象になってほしいいうご希望がある場合は幕の内弁当ですねってお客さんに言うわけです。で、あれもこれもついてますよ、当然のことながら保険料は高くなっていきます。で、それに対してお客様によってはうちの家は水彩はないところにあるのよと、じゃあ水彩外しましょう。で、その場合は、いるもんだけをいるだけつけるということから考えますと、私がよく言ってるのはのり弁なんですね、うん、それにスペシャルとして、うん、まあ唐揚げをつけたりお刺身をつけたりということで必要な保証を足していく。で、これにしますとかなりその結果として保険料は差が出ます、
うん、安くなるってことですか。
安くなりますね、うん、はい、それと必要な部分を厚くすることができます。
うん、
はい、
まあ、そう考えるとそっちの方がいいんじゃないのかなというように僕なんか思うわけですけども、
そうですね、
それはやっぱりその人にとってどういう保険がいいかということでそれぞれが判断しろ
ということですね。そういうことです。そこの価値観は皆さん違うので、うん、たくさん出るからいいとも言えませんし、絞り込んだ保証だから悪いとも言えないですね、
うん、
費用対効果もやはりありますし、お家の置かれてる状況もしくはご主人様とか家人の方のご要望と合ってるか合ってないかっていうのは大事な要素なので、ひそえにこうですっていうふうには言えませんね。
なるほど、
はい、
まあ、昨今、ね、今年も災害とか結構多くて、
はい、
まあ、うちの会社にもですね、
はい、
台風で壊れたのよっていう人たちが結構いて、はいはい、まあ、その都度保険とかね、そういう話がいろいろ出たわけなんですけども、はいはい、どうなんでしょうね、保険の、賢い活用法というかそういうことの中に、
はいはい、
まあ、一番目は まず自分たちの住宅をどこに建てるかっていうようなところから物事を考えろっていうことを見たことがあるんですけれども、
はいはい、
やっぱその辺から考えるってことですか。
はい、おっしゃる通りでね、例えば崖の下であったり、うん、海の旗であったり川の旗であったりすると、これって被災する可能性が高い場所に家をわざわざ建てるわけですよね、うん、それはやはりできたらそういう可能性の低いところに建てていく。最近ですと市とか県とか国とかがハザードマップ等々でこういうところは危ないよ、地震の可能性があるよ、水災の可能性があるよっていうのをこう広く告知をしてますので、そういうところらへんからこう選んでいただく。で、まあ、これが一番大きな立地という部分で要素かなと思いますね、
うん、はい、まあ、これから家を買う人にはいい情報だったと思うんですけども、
はい、
もう一旦そこに住んじゃってる人からしてみると、ね、ってなると、はいはい、やっぱり、まあ、場所ではなくて今度は例えば、まあ、付き合う、うん、建築屋さんとか、
はいはい、
あるいはまあその保険についてのエキスパートについても
そうですね、
っていう選択になっていくっていう、そっちになる、ね、
おっしゃる通りです。家っていうのは必ず建ててから何十年住むわけですから、その間に何回かの改修っていうのはもう絶対必要なんです。その必要な時にそのかゆいところに手が届く、自分の価値観を理解をしてくれる、共有をしてくれる工務店さんっていうのはもう絶対のパートナーですね。だけど工務店さんでできひんこともある、もしくは天災等々で、思わぬ被害が発生した、これはやはり保険でカバーをする。段階を追って局面によって、どういうふうに自分の大事な財産を守るかっていうのは、当然のことながら選んでいく相手、組んでいく相手っていうのが必要であることは間違いない事実ですね。
なるほど、はい、まあ、先ほど賄えるものと賄えないものが保険にはあるという話ありましたけど、
はいはい、
まあ、例えば保険の力によって、
はい、
まあ、末永く、まあ、
はい、
保証を取っていくというものと、はいはい、まあ、いい工務店と付き合って末永くちゃんとメンテしていけというようなことの両輪、はい、でまあそれなんかを考えた上で保険の活用と、
そういうことですね。
そういうことなんですね、はい、なるほど。どうか西口さんのところも、その保険で悩んでることとかってあるんじゃないですか。
ありますよ。あの車でね、家ガリガリってやったんですけどね、車の保険は効いたんですけど家の保険が効かない、
うん、おっしゃる通りです。あのですね、実は、自分の家を自分の車で壊しちゃうと耐物保険が使えないんですよ。で、今西口さんおっしゃったように車は直りましたっていうのは車両保険をつけ取られたんですよね。
そうなんです。
ですからそこは対応発動ができます。じゃあ、自分の家をガリガリっとやっちゃった、おそらく数十万円ぐらいはやはりかかったと思うので、はい、それを発動しようと思いますとね、破損、あの破損汚損っていうんですが、
あ、なるほど、
聞いたってことあります。
破損と汚損ね、
はいはい、の特約をつけていただくと、それに対応できます。
なるほど、
はい、
それに入ってなかったわけですね。
はい、それはきっと効果生み出せないですね。ついてないものは払えませんっていう話ですね。
そう、そうだったんだ。いや、知らないと損ですね、
はい、損ですよね、うん。なんかそう聞くとなんかやっぱり、日頃知らないようなそういう保険の知識っていうか、そういうふうなものがあるかないかで、
はい、
全然違うってことなので、やっぱりまあ、誰にお願いするかっていうことはとても重要だってことですね。
そうですね、土地が広くてお家に近いところに泊める必要がなければ破損つけなくてもいいかもしれないですよね、うん、だけど興味のことですからそんなことはないので、まあ、そこら辺をつけられたらいいのかなと思うんですが、やはりお家も建てて例えばリフォームもしてお金がいってる時に保険満腹で全部ついてるフルオプションのも入ろうとやっぱりお客さんされないので、やっぱりここら辺は選択でご相談をいただくと、今西口さんのおっしゃったような話ですとこれだけはつけときっていうアドバイスがやっぱりできるんです。
うん、
だからやっぱりそこはその話し合いをする時間をどれだけ厚く、工務店さんもそうですし我々保険屋さんもそうですが、持っていただくとできるだけ、希望にかなった保険になり家になるんではないですかね。
いや、お話聞いてたらね、これやっぱ出会いですわ、うん、いい保険屋さんとも出会いたいし、いいリフォーム屋さんとも出会いたいし、いいリフォームさん、そういうお会社を通じていい職人さんとも出会いたいしね、うん、
もうなんかうまくまとまったじゃないですか。
いやいやいや、今日は傍観して聞いててね、あ、なるほどな、でこれ今日私話聞けてラッキーやな思いました。リスナーの皆さんもそう思ってるんじゃないでしょうかね。
ありがとうございました。
ということでね、ちょうどお時間になったようでございます。素敵な得の話をいただいたようです。
やっぱりヤンさんですね、うん、違う、響きが違いましたね。
そうです、
ね、
体重が大きいだけです。
いや、ありがとうございます。おーしょおーしょおーしょ、はいはい、オッケー話は、保険のヤンのヤンさんと、そしてよしくんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。